それではこれをダビデによると書いてあります。ダビデの詩編22節まであります。お読みします。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。
我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。
主は私、あなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、
命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、
あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。
主はすべて虐げられている人々のために正義と裁きを行われる。
主はご自身の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた。
主は憐れみ深く、情け深い、怒るのに遅く、恵み豊かである。
主は絶えず争ってはおられない、いつまでも怒ってはおられない。
私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。
天が地上をはるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。
東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。
父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。
主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。
人の火は草のよう、野の花のように咲く。
風がそこを過ぎるとそれはもはやない、その場所すらそれを知らない。
しかし主の恵みは常しえから常しえまで主を恐れる者の上にある。主の義をその子らの子に及び、
主の契約を守る者、その戒めを心に留めて行う者に及ぶ。
主は天にその王座を固く立て、その王国はすべてをすべ治める。
主を褒めたたえよ、御使いたちよ。御言葉の声に聞き従い、御言葉を行う力ある勇士たちよ。
主を褒めたたえよ、主のすべての軍勢よ。御心を行い、主に仕える者たちよ。
主を褒めたたえよ、すべて作られた者たちよ。主の治められるすべてのところで、我が魂よ、主を褒めたたえよ。
この詩編は私の好きな詩編の一つですが、だからなんだって言われちゃったらかおしまいなんですけれど、最初主を褒めたたえてるわけなんですけど、この方にあって私たちは力を得ると。五節も、あなたの一生が良いもので満たされる、あなたの若さは私わしのように新しくなる、この力は神から来るという話です。で、六節、ヤハウェ、これ主っていうの、ゴチック体というか太字はヤハウェ、エホバ、どちらかですけども、ヤハウェというのは、すべて虐げられる人々のために正義と裁きを行われるんだと。で、私たちが今日この103編で一番知っとかなくちゃいけないのは8節です。主は憐れみ深く、情け深い、怒るのに遅く、恵み豊かである。これを知らなくちゃならないです。 こういう方だと。だから神はどういう方なのかっていう、何かすることじゃなくてどういう方なのかと。プロジェクトじゃなくて、その人格というか神格ですよ。そこが弱いと宗教は歪みます。キリスト教は歪んじゃう。まずどういう方かということが大切なんですよ。何かすることよりも。で、この方は憐れみ深いんだと。憐れみっていうのは許されるのに値しないのに許されるという意味です。そんな無茶な、そう、そんな無茶な方なんですよ。だってね、いろんな、社会でもね、凶悪犯とか言ってその人が許されるっていうのは、もうあんなの死んじまえって、あんなの地獄行っちまえってなっちゃうんですけど、そんなものがもう許されるに値しないんだけど許すという意味です。そういう方だという。どういう方なのかって、ヤハウェというのはどういう方かと。ヤハウェって名前ですからね、神のね、私たちの神の名前なんで。で、その本質をもう 100% 表したのはイエス・キリストだと。 神が人間の間に住んだらどのような態度、どのような行動、どのようなことを言うのか、100% 外さなかったんですよ。そんな、それはまあイエス・キリストは神なんですけど、キリストっていうのは職名です。油注がれた方という。業務内容をさっき朝言いましたけどね。貧しい者に良き知らせを述べ伝え、心の傷ついた者を癒し、囚われている者を解放し、閉じ込められている者を救い出す、この恵みの年を告げ知らせるために油が注がれて、油注がれた方って意味だから、キリストというのは、メシアも同じですけども。で、イエスというのは名前です。イエシュアっていうね。エホバシュアっていう短縮形で、神は救いっていう意味です。九太郎っていう感じ。でこの九太郎がナザレで、ベツレヘムで生まれてナザレで育った九太郎がメシアだったんだと。それでイエス・キリストって意味だから。この方が 100% 神の本質を生きて見せたと聖書は言ってますけども。でも父なる神はヤハウェだからね。でこの方はどういう方かっていうと、憐れみ深いんだと。与えしないのに許すんだと。人間がそんなのっていう思うような人が許されちゃうんだと。で、情け深いんですよ。情け深い。あなたに対して情け深い。これ自分に向けた方がいいです。ベクトルを。情け深いんですよ。あなたに対して情け深い。そして怒るのに遅いんですよ。これは、この表現というのはいろんなところで出てきます。怒るのに遅いんですよ。怒るのに早かったらもう私いないです。おそらくあなたも消滅してます。神が怒るのに早かったらあなたいないです。私もいないです。神は怒るのに遅いから私たちは今も塵に過ぎないのに、今日現れて明日消えていくような影楼みたいなもんなんだけど、保たれてるわけですよ。で、恵み豊かなんだと。恵みっていうのは、良いものを受けるのに値しない、ふさわしくない、似つかわしくない、釣り合わない、資格がない、そんなもんであるのに関わらず良くしてくださるという意味です。だから自分の中に良くされる理由は見つからないんですよ。その理由は、神のご性質にあるわけですよ。自分から目離さないと、良いものは受けることができません。もう自分の中に内省的に、もうどんどんどんどん自分を深掘りしてって、自分のね、自分の中に良くされるものあるかな、ないかな、って言って、一年でこうやってバランス取って、ここでいいことしたけど、ここで悪いことしたから、これで相殺されて、もう一個いいものはないかな、って。で、ユダヤ人って今はそうしてるんですよ。なぜかっていうと、生贄をね、神殿がないでしょ？神殿潰れちゃってるから、生贄捧げることができないから、贖い代がないから、だから自分たちの行いで、今ユダヤ人の話を、今の現代のユダヤ人そうやってるんですよ。でも私たちはそうじゃないんでしょ？私たちの内側に何かその理由を探しに行く、ね、呪われる原因があったり、良くされる理由はあるかとかね、そういうのを探しに行ってると病気になっちゃいます。いつもやってたら。そこから目離して、いや、そうじゃなくて、神のご性質にあるわけですよ。良くされる理由は。他のところにないんですよ。それをいつもそこに肝に銘じとかないと、クリスチャンライフ前に行かないです。それから、好きなのは十節。私たちの罪に従って私たちを扱うことはせず。いや、人間はもうこれ、このまま 100% 当てはまるでしょう。罪に従って扱います。ね。あんなことしてからに、あんなことしやがって、あんなひどいことしたのよ、あの人は。ね。もうダメ。ね。もうそれに従って扱います。でも神がそうだったら、もう私たちここにいないです。私たちの咎に従って、ね、失敗とかしくじりとかに従って、私たちに報いることもないんですよ。天が地上遥かに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。だからこの主に目を向けるときに、神は私たちに良くしてくださるんですよ。12節。 東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。すごいよね。北極点ってなんでしょう。北極点。ね、ちょっと軸が曲がったけど、北極点があるじゃない？で、南極点ってなるでしょ？で、みんな冒険家はその北極点とか南極圏点の点を目指していったんでしょ？で、旗立ててくるんじゃないの？国旗とか。で、それで回ってるわけでしょ？地球が。ね、なんか一日で一周するんだよね。ビューってね。で、何が言いたいかっていうと、東と西っていうのはどれだけ追っかけてても、ここに到達しないんですよ。南北が遠いようにって書いてないんですよ。東が、だから北が南から遠く離れてるようにって到達できちゃうから。でも東と西っていうのは追っかけてっても追っかけてってもどこまで行っても東と西だから、捕まんないんですよ。だそれが、東が西から遠く離れているように私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。いちいち覚えてないよと。真っ白に見てくださるよと。もちろんそれを私たちは悔い改めるって認めて自分の罪を認める必要あるんですよ。で、それを神に許しを請うて、ごめんなさいして、そして許しを受け取る必要ありますよ。で、その後は覚えてないって言ったわけですよ。父がその13節、その子を憐れむように、主は、ヤハウェはご自分を恐れる者を憐れまれる。だから、向こうにすべての権限が、大権限、最終決定権があるっていうね。それを恐れる者を憐れむっていうのは、私ないのに許されるということです。主は私たちの成り立ちを知り、私たちは塵に過ぎないことを心に留めているわけです。どれだけ偉そうなことを言っても死にますから。どんなになんか、うんちくとかがんちくとかぶち上げても死にます。人間だから。で、私たちのそのフラジャイルって壊れ物注意みたいな存在、私たちですけども。ちょっとでもね、病気したらもうアウトだからね、私たちもね。いつ事故に遭うかわからないし、いろんな問題に巻き込まれるかわかんないし。そんなものであることをご存知なんですよ。それで、その上で私たちを憐れんでくださって、心に留めてくださってる。こんな私を。こんなあなたを。心に留めてくださってる。それは、そういう方だということを私たちは覚えていく必要があります。今度悩んだとき、今度パニクったとき、今度思い悩んだとき、この方のことを覚えておく必要あります。そういう方だって。私たちには問題があって大変だけれども、この方は変わらないって、だからこの方に目を向けて、この方があなたを助けてくださるって、助けを引き出さなくちゃならないんで、この方に目を留めなさいということです。はい。